穴口恵子のスピリッチ。この番組は20年以上日本のスピリチュアル業界を牽引してきた第一人者の穴口恵子が、第一線で活躍する人たちとの対話を通して、その成功のもとにあるそれがスピリチュアルを解き明かしてお届けします。スピリチュアルを生活に取り入れて豊かに幸せになるためのスピリチュアルラジオ番組です。
10年かかるマーケティング、世論を作るのに10年かかるのがもう最初から分かったっていうのの、そのあたり、なんで分かったのか。
世論を作るっていうのもね、これはね感覚ですね。
感覚で、
はい、これはね感なんですよ。これは、まあ、チャクラみたいなね言い方もするけど、やっぱりこう 雨はそろそろ止むなとか、わかるでしょ。あ、そろそろ雨が降るなとか、わかるじゃないですか。
かなり本能的な部分から来るんですか、
ね、そうそれはもう俺は当たりますね。だって今こういう流れが来てるじゃないですか。
来てるから。あ、なるほどね。
で今まで映像制作とか、まあ、健康食品、建設で映像制作いろいろやってますけど、私ね一回も勤めたことないんです。
一回も勤めたことない。めっちゃ面白い。
あのね、大体そこにね足を突っ込むとダーッと降りてくるんです。わかるんです。
やることが
わかる。
やるべき、
はあ、すごいよね。それはもう
やるべきことが
わかる。なぜならば単純なんですよ。世の中って人間のために作ってるんです。人間が、このテーブルの高さも椅子の高さも、全部洋服の大きさも全部人間が人間のために作ってる、シンプルなんです。それで考えたら自然の、これは宇宙のもう原理ですから。
そうですよね。
この通りに考えたらうまくいくんです、だからこれがねチャクラがの開いてる状態みたいなことをある人が言われた。私チャクラってあまり知らないんですけど、
結局素直なんだと。
そうですね。
ことが運ばれている中に素直さってあるから、素直であるともうね神様、まあ宇宙がねこうちゃんとキャッチするように、まあ与えてくれてるわけです、全ての人に、そこの違いで素直か素直じゃないか、頭で考えてないですよね。
考えてるの
に体感してるんですよね、
例えば自分の好きな番組があったら、そういう番組を作りたいって素直に思うでしょ、思ったらそれずっと見るじゃないですか、そしたらこの例えば動画の映像のカット割りがどうなってるのか、ナレーションを全部映してみる、で効果音はどんな感じ、テロップはどんなフォント使ってどんな色、一個一個見ていったら答え全部そこにあるんです。それをずっと見てたら、このミラーニューロンって言って、それを作ってるその人のその心の動きまで見えてくるんですよ。
すごいですね。
これがねミラーニューロンって言うんです。これ
はね、ミラーニューロン。
そう、これはねマイケル・ジャクソンが、あのジェームス・ブラウンが大好きで、ジェームス・ブラウンの、まあ、当時 DVD でしょうね、DVD じゃない、ビデオ
、
あれ吸い切れるほど見てたらしいんです。そしたらジェームス・ブラウンが次こういう踊るとか、こういう言葉を出すとか、あおとか言うとか、ね、そういうのが全部わかるじゃないですか。分かってくると、今度ジェームス・ブラウンが今どういうふうに投げかけているとか、どういう思いで今これを言ったとか、もっと言うとどういうふうに考えているとかで、同時にお客さんもいるわけですよ、お客さんがどう考えているとか、全部分かって、これをミラーニューロンというらしいんですよ。でそれはね、俺テレビを見て、あ、なるほどと、俺これやと思ったんですよ。
あ、それをテレビにそれ聞いて、あ、これをやってるんだみたいなね。はい、じゃあ皆さんもね、あの自分が本当に望んでやりたいことをやっている人のあれを見てミラーニューロン化したらいいんですよね。
そうなんです。
それですよ。
だから穴口さん、
何回も何回見て、
だから俺はね多分穴口さんと一緒に1年ぐらいいたら、俺穴口さんになります、
じゃあ私も
小
坂先生、
ね、それなんでかって言ったらね、今までそれやってきたんですよ。
それやってきた、
若い頃20代の時に、うわこの人素敵と思ったら全コピーするんですよ。話し方から口調から態度から、
すごいね。
だから私の中に多分10人ぐらいリスペクトした人たちがいるんです。
あ、自分の中に取り込んで
ミックスされてる。だから俺は穴口さんと1年多分いれば、あのコピーできます。
コピーできるんだ。
だからこうボタンポッとしたら穴口さんに変わります。
変わるそれ便利ですよね。
そうです。
そんな10人ぐらいこうやっていたらすごいいいですよね。
そうですよ。セミナーでき
る、ね、
したいって思うけど、
じゃあ今日はこの
席にはセミナー、あ、今日は東京と大阪かぶったわって言ったら、俺のボタンを押して
た
ら、
ね、
と大阪に行って穴口恵子ですとか言って
ね、え、ねえ、
まあ、できるみたいな。
面白いね、
それを自然にされてた。
そうで、純粋にその素直な器を自分が持ってるんですよね。でそこに疑わないんですよ。疑わないんですよ。疑いないんですよ。
ない、 ない、うん、計算もない、
うん、だからすごい ある種子供みたいですよね。
そうなんです。
もう純粋な子供ってそうじゃないですか。うもう興味の持ったことに対してスッと素直に入っていくし、うん、そこにはもう何の疑いもなく進んでいくから上達するしね。
だから子育てが得意なんです、うん、なぜ子育てが得意か。私はね、子供と一緒に 砂場に行くと、うん、その子供の友達と一緒に遊ぶんですよね。一番すごい、すごい造形物を作ります。
すごいよね、
子供と一緒に。つまりそう、子供の中の番長になるんです
よ。番長
だからね、面白いのがね、夏休み、子供がまだ小学生の頃、うん、日曜日夜、土曜日夜遅くまでね、
うん、
まあ、飲み行ったりするでしょ、うん、
はい、
で帰ってもう朝寝てるじゃないですか。たカンカンカンカンカンって息子が、うん、お父さん起きて、お前何時と戻ってやん、もう7、8時よとかね、
うん、
何やって言ったら、友達が遊び来ているって。お父さん遊ぼうって。
おかしい。
じゃあもう外に行ったらもう5人ぐらいいるんですよ。
もう遊び。
でもみんなで一緒になって遊んで。
遊んでね。だから上から目線じゃなくて、もう同じ子供の目線で遊ぶんですよね。
そう。だからね、不思議とね、うん、子供や動物にはめちゃくちゃ好かれる。
好かれるんですね。うん、
これも距離感があるからね、
うん、
自分が行き過ぎてもダメだし、行き過ぎてもダメだし、うん、もう徐々に徐々にこう空気のようにこう交わっていく、共鳴していくっていうふうにしていかないと、大人だからとか、
うん、
これもまた柔らぐを持ってですよ。子供の間の中でもこう言っていろいろ ね言っても怒らない、
うん、
あ、この人は大丈夫っていう安心感があるから動物も来るし、
そうですよね。
だからね、これね、年齢って3つあるんですね。
年齢は3つある。
はい、3つあるんです。肉体的年齢、
肉体年齢、
ね、精神年齢、
精神年齢、
魂の年齢、これ3つあるんです。
はあ、
で若くキープするのは肉体と精神なんです。
はい、
魂はもう何千歳でも、もうそうですね、何万歳でもいいんです、
うん、
だから多分ここをね、それを忠実にやってるだけなんです。
あ、純粋に、ね、
もう見た目も若いでしょ。49ですよ。
若いですよね。30代後半に見えるよね。10歳ぐらい若く見えます、ね、
精神も若いし、
うん、
まあ、占い見たら子供っぽいですねって言われます。占いで、はい、そうです
って。子供っぽい。
子供っぽいんですよ、うん、この無邪気なのがね、マダムに受けるらしくて。
そう、マダムに受けるんですね。私じゃなくて違うマダムですよ。マダムにね、好かれても追っかけされてるらしいですけどね。
そんなことないですけどね、はい。まあ、あとはほら、魂はね、
うん、
だから、まあ、神道の部分でいうとその魂を伝えている、
うん、
ね、だからね、肉体的に精神的に若いお兄ちゃんがね、
うんうん、
非常にこう深い魂の話をする、そのギャップがまた
ギャップが面白いんですよね。うん、なんかこうちょっと結構ちょっとどちらかというとやんちゃ系の人が、うん、その神道の心を伝えてるというそのギャップも面白いし、
うん、
ね、そこすごいと思いますね。
うん、
それとなんか日常的になんか自分自身がそうやってこう自分とつながって、そういった八百万の神と自分が関わってるんで、その神様とつながってるっていうことをなんかしてるんですか。
うん、
なんか自分に問いかけてることがあったりとか。
ね、これね、
うん、
教育者には共通すると思うんですよ。教育者が、ね、破綻する時って体系ができてない時なんです。
あ、なるほど。
言ってることとやってること違うじゃんって言って破綻していくんです、
うんうん、
ほとんどの教育関係の仕事してる人たちって、うんうんうん、で私の場合はやってることを言ってるだけなんです、
うん、あ、言ってることをやってるんじゃなくて、やってることを
言っている
、
うん、だからね、まあほら今日彼女なんかずっと一緒にいるけどね、
うん、
で一緒にいたら清らかにあるっていうのはね、俺、私自身が常に清らかに生きてますから。だから私たちと一緒にいたら必ずルールがあって、3分に1回冗談を入れてくると。
3分に1回冗談、
常に意識を持ってね、
うん、
清らかである状態を確認し合おうと。
おかしいね、それ。だからやってることを伝えてる。
そう。
それはなかなかいいですよね。伝えてることをやるんじゃなくてね。
で、もう一つはね、やっぱ体験談なんですね。
うん、
それはどんな体験談かというと、うん、私は、ね、以前汚れまくってましたから、
うん、
もう汚れまくったことの真逆の話を今してるんです、
うん、
で、これは10年かけて真逆に触れたんですよ、私は、
うん、
で、どれくらい触れたかというと、私の親父が、
うん、
昔の達也は今は一つも残ってないって言いますか、
うん、あ、それだけ清められたということですか。
そうだってうちの社員もいますから。
もうびっくりするんじゃないですか。
社長は昔のだから新しい社員来るでしょ、
うん、
昔の社長はこうじゃなかったのよ、みんなも
みんな言ってる、
うん、あ、うちはもう50人ぐらい社員ですけど、はい、ほぼほぼ半分ぐらいはもう死ぬまで一緒っていうのがいい言葉です。
あ、死ぬまで一緒っていいですよね、うん、
だってもう
60、心地いいですもんね、
そう、もう60で定年なんですけどって、ね、はい、もうやめなきゃいけないんですかとか心配してくるから、いいさいいさ、もう死ぬまで一緒にいろうよって、
すごい、うん、定年退職のない会社、
死ぬまで一緒
いい会社ですね。だから自分の身の回りにシラス関係を作ってるんですよ。
そう
です、
そうそう、ね、だからねこれね、浸透式経営っていうのを実践してるんですよ、うんうん、だからこれをあの例えば、親からの何か受け継いだものがあってやってるとか、
うんうんうん、
ね、例えばある程度儲かってセミリタイアしてやるとか、うん、ね、あとはもうやれてないとか、まあ、いろんなパターンがあるでしょ、
ね、
私は今実質経営をやりながら、うん、自分たち収益を取り、うん、皆様がね収益を取るところに争えておきますから、ね、こういうねその現実のいわゆる修行ですよね、
うん、
現実の修行をしながらこれをやってるわけです、う
んうん、
だから浸透式経営というのをやってて、うん、全部任せる、
うん、
仕事だからうちの仕事はもう本当全部任せてます。一つの会社なんでこの間久しぶりに行った、3年ぶり行きましたからね、
はい、3年ぶり、
はい、
あ、
そこの専務は中学校の同級生です。
あ、もう
だからもう37年一緒にいるんです
、一緒にいて、
うん、だから要は人様と長く縁を続けるっていうことが私にとってのテーマなんです、
うん、
人生、
うんうんうん、
一度できた縁はとにかく
続ける、
最後まで続けると、相手から切られるのは仕方ない、
仕方がないけど自分からは一切切らないわけですね。
そこを努力する、
うん
うん、
で、まあ、じゃあそういう3年ぶりに行った会社とか、そのなんかいろんな問題が生じていると思うんですけれどね、うん、それはあのつきものだと、それはもう、ただ見て見守ってるだけなんですか。
いや、だからそんな問題も入ってきませんよ。
もうその問題入ってこない、
うん、もう全部が自分たちの会社と思ってますから。
あ、
私が言ってるんですよみんなに。
なるほど、
ね、あのこの会社はの俺の理想ねって、
うん、
この会社はお前の子供が働きたくなる会社、うん、また働かせたくない社にしろ、そしてお前の息子たちに全部継がせろと。
ああ、なるほどね。
え、社長の子供は大丈夫って、もっと大きなところをトライさせるために今教育していると。
なるほどね。
だから私はもう教育は得意ですから、子供の教育、
子供の教育はね、
まあ、今度ねまた浸透式、
はい、
子育てセミナーっていうのもね、
うん、
ちょっと依頼を受けて、うん、これもまたプランに入れてやっていくんですけど。
いいですね、それはワクワクすることですか、
うん、これまた面白い。
うん、
あの一例でいくとですね、あの子供が勉強しないって言って文句言ってる親がいるんですけども、うん、はい、私から言わせてみると、あの勉強したくなるように育ててなかった親が悪いと思ってるんですよ。
なるほどね、子供じゃなくてね、原因は。
そう、でうちなんかはじゃあどうやって子供がね、うん、勉強を一切教えないのに勉強するようになったかって、
うん、
これをちょっとだけ一応話しますけど、うん、あの長崎って原爆は毎年落ちるんですよ、うん、毎年そうサイレンが鳴る、
うん、その時間にね、
あーってで、それで1分間黙祷するんです、
うん、
ね、だから毎年落ちるっていうね、うん、そういう体験をするんです。ね、それでその時にね、小学校に入ると夏休みの前に戦争の教育があるんです。で息子が帰ってきて、
うん、
僕戦争大嫌いっつって来たらしいんですよ。それ嫁が聞いてた、
うん、
ね、そしたら今度1週間後ソファーの陰で泣いてたらしいんですよ、うん、なんでかっていうとね、あのテレビでレバノンの空爆が始まってて、
うん、
それを見て泣いてたらしいんです、うん、それを聞いて教育チャンス、流星というの流来と、お前戦争嫌いかと、嫌いと、
うん、
どうして人と人が殺しちゃうから、
うん、
そうだなと、
うん、
じゃあ戦争どうして起きるか分かるかと、分からないと、戦争はなと、国と国が利益を奪い合って、ね、戦争って起きるんだ、うん、だからお前もお前の友達も嫌だと言っても戦場に連れていき、
うん、
殺すか殺されるかの選択をしなければならない、うん、それが戦争なんだと、
うん、
どうするかと、嫌だと、
うん、
嫌だろ、でもなその戦争も誰かが決めている、その誰かになれば戦争をやめさせることができる、誰だと思うか分からないと、知りたいかと、知りたい、じゃあ教えてやるぞと、勉強して勉強して勉強して一番になった人間を決めるんだと、さあどうする、僕勉強する、ね、そして翌日、
うん、
嫁に聞いてるんです、
うん、
戦争をやめさせるにはね、どんな仕事したらいいって、
あ、
国連に行きなさい、うちの息子の小学校1年生の時の夢は国連に、
国連だって、
それからそしてね、そこで終わらない、うん、さあ勉強は何のためにあるんだ、
うん、
戦争しないため、違う、お前死にたくないんだろ、死にたくない、じゃあ何のためだ、あの死なないため、違うと、死なないってね、死にたくないのは生きてない人間が言う言葉だ、うん、生きてる人間はもっと生きたいって言う、
うん、
だから俺がね、うん、何のために勉強してるんだって言ったら生きるためって言えと、それを1ヶ月ずっとやった何のために勉強してるんだ、生きるため、
ずっと言い続けたんです
よ、そう、 それそうして入れていくんですよ、ここの自分の心、うん、ね、生きるため生きるため
生きるため生きるため、
だから叫びますよ。そうするとこの息子が4年生の時に夢が変わるんです、うん、
4年生でね、
そう、僕蔦屋の店員になりたい、
蔦屋の店員になりたい、
レジ打ちをしたいです。さあどうしますか、ね、
はい、
ここで多くの大人はね否定するんですよ、ダメって、うんうん、夢を持ってやっとこんなに夢を大きな夢を持ってたのにね、突然蔦屋のレジ打ち、ね、だから俺は言うんです、分かると、お前がなぜなりたいか分かると、ゲームがあるからだろうとニヤッとして、
ね、めっちゃ単純だよね、
ね、って俺言った、
うん、
ね、ゲームを好きなのはお前だけかと、
うん、
お前の友達みんな好きだと、
好きだよ、
みんなレジ打ちを狙ってる今のお前の成績じゃどうかな、もっと頑張れ、もっと頑張りました。
すごいね、素直だよね、
こういうことなんですよ、
うん、なんかすごく素直じゃない、ねえ、
ね、これねまだ通用するかなと思って、うんうん、この間沖縄に行った時に、うん、あの4歳の女の子がいました、はあ、でその子がね、
うん、
あのご飯を食べる日、うん、あの昼ランチを、うんうん、お菓子から食べようとしたんですよ、
は
あ、あ、今お菓子から食べようとしたって言ったんですよ、うん、ただその子止まった、え、おじちゃんさってもう今年取ってるやろって、だからねいろいろ知ってるわけよ、教えようかって、昔ねむっちゃくちゃ美人だった子がね、年を取ってどんどんブスになっていく、そしてね昔そんな可愛くなかった子がどんどん美人になってね、男たちがうわって寄っている、
4歳の子に、
そう、これねどうしてかなってね、おじちゃんね調べたって、うん、なんと野菜から食べてたって、野菜ばっかり食べてたって、そういう子がね美人になってね、男がいっぱい、どっちがいいかとおかしい、男からいっぱい来た方がいいだろう、うん、そっちがいい、
じゃあどうする、4歳の子に
どうする、野菜食べるって、野菜食べるで、今度ねプチトマト子持ってきた、あ、それいい、それ触ってごらん、ほらツルツルしてるだろ、食べてみ、食べたら、ほら、あら、ほっぺたがツルツルになったみたい、触ってみて、あ、本当だって、
かわいいね、
もうこの子は野菜から食べます。
でそれは一番最初に言った環境をどう整えるかですね、
うん、
こう全部お菓子も全部整ってるけども、うん、それがその子にとっての一番いい環境をと、
うん、
作るためにそういう話がひらめくんですよ、
ね、そうなんです、でこれはねなぜか知らないひらめくんですよ、
ひらめくんですよね、
それはなんかトンチが効くんですよ、
ね、それはにあの柔軟だからじゃないですかね、いつでもそういう、そういうのなんか脳がねあの活性化してるっていうかね、
そう、でそれがね、うん、今64話あるんですよね、そういうのが
64話、その子供子育てのね、もうすごいですね、じゃあ
そうだからね、うん、子育てっていうのはやっぱり、まあ、概念はどこに持っていくかってもあるんですけど、まあ、まあそれはまあ、講座とかこの間ちょっと時間かかるわからないと思うんですが、どんな言葉をかけたらいいかがわからないんです、
うん、
さっきみたいにね、
うん、
いやお菓子から食べようとした、美人になる人そうじゃない人ってこう言葉があるでしょ、
そう、その言葉を選んでいくっていうのがね、
そう、
でその子にとっての最高の環境を作るためにどういう言葉をかけていけばいいかっていうところをちゃんとできる人できない人がやっぱり今の時点ではいるわけですよね、
う
ん、
そう、でそれが64話あって、
うん、
その64話を今漫画に起こしてるんですね、
うん、
でこれが12話あって、うん、それを今日差し上げて、
ありがとうございます、
今のお話も入って
ます、いただきました、
はい、
はい、
そうです、
はい、
ね、
はい、ダメ親父の帝王が、
ね、これはもう必ず、ね、最後にオチがあるんですけどね、これは戦争の話です、
うん、
ほら、
うん、
ね、戦争で、そしてね、ここにそういえばちょっと待ってって言ってね、うん、戦争の話をしてね、僕ヒーローになるって言って、でパパこれとか言って持ってきたら俺の通知表なんですねここにいっぱいアヒルが泳いでるって、誰だこんなの持ってきたの、おじいちゃんってね、
うん、
親父めたらパパ多分パパは早く死にたかったんだねって
思う、落ち終わる
全部落ちがあるんです
おかしい、あ、楽しく読めるね、
そうです、
学校では教えない人の育て方、
そう、
はい、
う
ん、いいですね、うん、これもありがとうございま す,
そうです、
はい、今日はね、来ていただいて、小坂先生に来ていただいたんですけど、まださらにまたいろんな深いまた話をしたいと思うので、うん、またお時間で、ね、東京に来た時にはぜひまた、はい、お話しさせていただけたらなと思います、はい、本当に今日はありがとうございました、
どうもありがとうございました、
本日の放送はいかがでしたか、この番組では穴口恵子に聞いてみたいことやご感想をお待ちしています、穴口恵子の公式ホームページよりお送りください。公式ホームページは www.穴口恵子.com keikoanaguchi.com またはインターネットで穴口恵子とご入力検索ください。この番組は提供株式会社ダイナビジョン、ナレーションアニーでお届けいたしました。それでは次回もお楽しみに。